第一サムエル記29章1節から11節をお読みいたします。さてペリシテ人は全軍をアペクに集結し、イスラエル人はイズレエルにある泉のほとりに陣を敷いた。ペリシテ人の領主たちは100人隊あるいは1000人隊を率いて進み、ダビデとその部下はアキシュと一緒にその後に続いた。するとペリシテ人の首長たちは言った。このヘブル人は何者ですか。アキシュはペリシテ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、この1、2年私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。しかし、ペリシテ人の首長たちはアキシュに対して腹を立てた。ペリシテ人の首長たちは彼に言った。この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に帰し、私たちと一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中に、私たちを裏切るといけませんか。この男はどんなことをして主君の好意を得ようとするでしょうか。ここにいる人々の首を使わないでしょうか。この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんか。そこでアキシはダビデを呼んでいった。主は生きておられる。あなたは正しい人だ。私はあなたに陣営で私と行動を共にしてもらいたかった。あなたが私のところに来てから今日まで、私はあなたに何の悪いところも見つけなかったのだから。しかしあの漁師たちはあなたを良いと思っていない。だから今のところ穏やかに帰ってくれ。ペリシテ人の領主たちの気に入らないことはしないでくれ。ダビデはアキシュに言った。私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日までこのしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。アキシュはダビデに答えて言った。私はあなたが神の使いのように正しいということを知っている。だがペリシテ人の首長たちが、彼は我々と一緒に戦いに行ってはならないと言ったのだ。さあ、あなたは一緒に来たあなたの主君のしもべたちと明日の朝早く起きなさい。朝早く起きて明るくなったら出かけなさい。そこでダビデとその部下は翌朝早くペリシテ人の地へ帰っていった。ペリシテ人はイズレエルへ登っていった。今日の29章のところに入る前に少しあらすじを振り返ってまいります。ダビデは、当時のイスラエルの王であったサウルから逃れまして、イスラエルの敵でありましたペリシテ人の地に逃げ込んでいきました。敵の領地で、ダビデが生き延びなければならないわけでありますから、大変な苦労をしなければいけません。当時のペリシテ人のリーダーはアキシュという人でありましたが、このアキシュの前でダビデは常に頭を低くし、腰を低くして懸命に仕えるしかありません。そうしないとダビデは生きていけないというところに置かれました。そんなふうにして、およそ1年が過ぎまして、 まあ、なんとかこれでダビデはこのところで生き延びられるのかもしれないと少し安心しかけたところでありましたが、そういう時にペリシテ人とイスラエルとの間に戦争が起きてしまいます。アキシはすぐにダビデを呼びました。そしてこう言いました。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知してもらいたい。つまり、お前はイスラエル人であるけれども、ペリシテ人としてお前はイスラエルと一緒に戦えということであります。もしここでダビデがアキシの命令を拒みますと、ダビデは殺されてしまいます。一方、これから戦おうとしているその相手はイスラエルでありますけれども、ダビデにとっては自分の同胞であります。それはダビデにとって家族と同じであります。アキシと一緒に戦争に行って、家族を殺すわけにはいかないんです。そんなことはダビデには絶対にできないんです。じゃあ一体どうしたらよいんだろうか。ダビデはそこで悩みます。悩んだ末にダビデはこう答えました。皆さんの聖書で、1枚、1、2ページ戻りまして、28章のところでありますけれども、28章の2節で、ダビデは、こう答えたと書いてあります。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。実にこれは不思議な言い方であります。ダビデはアキシュに答えてはいるんですけれども、前回この箇所をやった時に触れたんですが、ダビデはアキシュに答えているようですけれども、同時に神様に祈っているような表現なんです。あなたはあなたのしもべがどうするかご存知です。そういう表現ですが、そのあなたというのを神様っていうところに置き換えることができるんです。神様はこのダビデがこれからどうするのか、全部ご存知であります。神様がすべてのことを導き、すべてのことをしてくださるのだとダビデはこの時祈っているんです。その祈りに対して神様はどのように答えてくださったのか、今日はそういう視点でこの29章を見てまいります。でアキシュはダビデを連れまして、ペリシテ人のリーダーたちが集まるそういう会議の場にこのダビデを連れて紹介していきます。でアキシュは最初ダビデを連れてきても何の問題もないだろうと思っていたようでありますが、ペリシテ人のリーダーたちは騒ぎ始めました。なんといってもこの目の前にいる男、この男はかつて、イスラエルのところにいて、あのサウルの部下だった。部下ではないかというわけです。で、今これから戦おうとしているのがそのまさにイスラエル。そしてその、リーダーは、王様はサウルでありますので、あの敵の、これから戦おうとしている敵であるサウルの部下、いや元ではあるんだけれども、その部下がこの目の前にいる。これはどういうことだと騒ぎ始めます。で、このペリシテ人のリーダーたちはこんなことを言っております。五節でありますけれども、この男は皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんかと言います。今はペリシテ人のところにいて、ダビデは本当に身を低くして頭を低くして、もうペリシテ人の皆さんに私は、従順に従いますよ、私は羊のようにあなた方に従いますよと、そういう素振りを今は見せているけれども、 いざとなったらこの男何をしでかすかわからない。自分たちの首を切ってその首を携えてサウルのところに行って寝返るのではないか。まあそうやってペリシテ人を自分は殺しましたと言って、サウルの褒美、サウルから褒美をもらおうとしているのではないか。まあそういうこう疑いをかけていきました。で、このペリシテ人のリーダーたちが持ち出しましたこの歌ですけれども、五節の歌ですが、この歌にはダビデにとって、苦々しい思い出があります。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。まあ、この歌の意味簡単に触れますけれども、まあ、戦いに戦争に行った時、サウルは1000人を殺したけれども、ダビデはその10倍の1万人を殺した。まあ、つまりサウルとダビデと比べてみたらダビデの方が断然強い、まあ、そういう歌であります。ダビデがサウルの部下として働いていた時でありますけれども、ダビデはイスラエルのために、そして自分の上司であるサウルのために一生懸命働きました。戦争となればダビデが最前線に赴き、部下たちを率いて一生懸命戦う。そしてその戦いにダビデが出かけていきますと、いつもダビデが勝っていました。で、その当時ダビデはまだ若くてハンサムであり、おまけに独身であります。戦いに行けば滅法強い。まあ、これは男性として三拍子揃っているという感じです。女性たちが放っておくわけはない。まあ、当時芸能界っていうのはなかったんですが、いわゆるこれはゴシップっていうんでしょうか、芸能界ネタであります。ダビデはやっぱり女性の人気の的になっていくんですね。で、ダビデが戦争に行って、その戦争に勝って帰ってきます。町にこうパレードで入ってくるんですね。そうしますと町の女たちが家から飛び出しまして、この歌を歌って、ダビデに黄色い声援を送っていたんです。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って、まあ、歌うだけではなく踊ってはいた。これを聞いてへそを曲げた人がいました。まあ、もちろん誰かって言ってすぐ分かる、サウルであります。サウルはこのイスラエルの王様であって一番トップにいるはずなのに、人々の人気はサウルではなくてダビデにずっと雪崩のようにもう移ってしまったんですね。誰だって気持ちいいわけがない。サウルはこの歌をみんなが歌っているのを聞きまして、ダビデに対して妬みの炎を燃やしていきます。ダビデがすぐその後でサウルに追われ、そして命を狙われるようになった。その原因、元をたどればこの歌であります。この歌があったのでダビデはもう何年もサウルに追われていく、そしてもう何度も死にかけるということをしていったんです。あのダビデにとって本当に自分にとって苦しみを与えた歌、もう忘れてしまいたい、自分の記憶の中から消し去りたいと思っていたあの歌が、思いがけなく意外なことにペリシテ人のリーダーたちの口から聞かされてしまいました。この歌一つでダビデの人生は狂わされたんです。すべてのものを失ってしまった。人生をめちゃめちゃにされた歌。ダビデはそうずっとこの歌を憎んできました。ところがその憎んでいた歌、ペリシテ人のリーダーたちが、この男は皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌われていたあのダビデじゃないか、もう絶対にダメだ、戦いに出されせる、いやずっと後ろの方に、もうどうにもならないように押し込めておけ、 こんな危険な男と一緒になんか出かけられないんだとみんなが騒ぎ出すんですね。で結局アキシは、まあ、渋々でありますけれどもダビデに対してお前どうかここで、もうぐっとこらえて引き返してくれと、まあ、こういうふうに言うしかなかった、まあ、そのようにしてダビデは結局戦場に出かけることができなくなって自分のいた場所に引き返していきます。つまり何が起きたんでしょう。ここはダビデはピンチに陥っていたんです。自分はあの戦いに行けない、行ったら自分は相手をイスラエル人自分の家族を殺さなきゃいけない、行きたくない、でもここでアキシの命令を拒んだら自分が殺され、いや自分だけではない、家族も友人たちも殺されてしまう、狭間の中でどうすることもできない中にいた時にダビデはこの大ピンチから救われていった。かつてダビデを苦しめ、そしてダビデがもう心の底から憎んでいたあの歌が、まあ皮肉なことでありますが、この大ピンチの中にいたダビデを救っていきました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。ここでそんな歌が飛び出してくるというのは単なる偶然なんでしょうか。いや、そうではないはずなんです。最初に触れた通りに、ダビデは何と祈っていたか。あなたは、主は、あなたのしもべがこれからどうなるのかすべてご存知です。と祈っていた。主がすべてを成し遂げてくださるのはずだと祈っていたんです。ここの29章のところに書かれていることは、すべてダビデの祈りに対する神様の応答なんです。まあ、私たちの目にはダビデは、ああ大ピンチから救われた、よかったよかったというふうに見えますけれども、このところでダビデがこの救われたということに対してどのように応答していったのか、まあ、そのダビデの心の内にあることは、29章の8節に表現されています、まあ、一応8節を読みいたしますね。ダビデはアキシュに言った。私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日までこのしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。王様の敵と戦うために私が出陣できないと。で、今私はこの8節はダビデの神様に対する、まあ、応答である、自分が救われたことに対する応答であると言いましたが、どこにも神様という言葉が出ていません。どこにも主という言葉が出ておりません。まあ、この8節の言葉は非常に実は複雑な言葉ですね。あの8節の言葉を読みますとですね、ダビデは、いや自分は戦場に行けない、戦いに行けないというのはどういうことだ、俺は行くんだ、なんであなた方は私のことを拒むんだ、私は何か悪いことをしたのですかと、まあ、こう一見アキシュに抗議しているような言葉に聞こえます。でもどうですか、ダビデの心の内のことを思えば、ダビデは行きたくなかったんです最初から。でもそのいや、やった、行かなくてもよくなったという喜びを表すことはできないんです。その喜びを押し殺して言葉の内ではアキシュに対して、なんで私が行けないんですかと、こう残念そうなふりをして、残念そうなふりをしながら心の中で、わあよかった、行かなくて よかったというふうに喜んで、そういう複雑な言葉ですね。あたかもダビデはアキシュに対して、私は忠実にあなたに従いたいと思っていましたと、まあ、抗議している、そういう言葉に聞こえます。しかし この八節の言葉がダビデの神様に対する応答の、あるいは自分が救われた感謝の言葉でもあります。どこにそんなことが書かれているんでしょうか。まあそのことはこの後見ていきますけれども、あるいはある方は疑問に思うはずです。なんでダビデは素直にストレートに神様に対する感謝の言葉を表さなかったんでしょうか。ああ神様、私は救われました、あなたによって私は本当に窮地から脱出できましたと言えばよかったじゃないか。どうしてそのようにストレートに言わないんですか。まあ、理由があるんです。ちゃんとダビデは今どこにいるか。ペリシテ人のところにいます。目の前にはアキシュとその仲間たち、ペリシテ人のリーダーたちがずらーっと並んでおります。このダビデの周りにいる人たちは皆イスラエルを憎んでおります。そしてイスラエルの人たちが信じている神様を嫌っております。そんな人たちの前で自分が信じているそのイスラエルの神様の信仰のことをストレートに言えるでしょうか。そんなこと言ったら殺される。だからストレートに言えない。じゃあ一切ダビデはその信仰のことについて何も言えなかったのかというと、そうでもなかったですね。まあちょっと複雑な話になりますけれども、ストレートには言えない。神様とか主という言葉を使うことはできないけれども、言葉の端々に神様への感謝の言葉を織り込むことはできたんです。まるでこう布地を織るように、一見何か、もうペリシテ人を喜ばすような言葉を語っていながら、実はその中に神様に対する感謝の言葉を織り込むことができた。どんなふうにしてやったんでしょうか。まあ、8節のこの言葉を、皆さんの聖書に印刷されているこの言葉だけ見たらちょっと分かりにくいので、週報を皆さんに配られました、配っております、週報の、アウトラインの真ん中から下のところで3という言葉ところがあって、そのカッコ1ダビデの告白というところがあります。で、そこに8節の別訳を載せてあります。でちょっとその別訳、私が訳したの方を読みます。私は何かしたのでしょうか。主は主のしもべに何を見つけたのでしょうか。私が主に仕えた日から今日まで。で、もともとの文章は主という言葉はもちろんあります。あなたという言葉になっています。あなたはあなたのしもべに何を見つけたのでしょうかと、まあ、言ってるんですが、このあなたというのは、まあ、目の前にいるアキシュを指すんですが、巧妙にそれはですね、神様を指してもいるんですね。主は、神様はあなたの主のしもべに、神様のしもべに何を見つけたのでしょうかとこう書いてある。で、八節の皆さんの聖書の方では、このしもべに何か過ちでもあったのでしょうかと書いてあって、あたかも自分は何も悪いことをしていないというふうにもう読めるんですが、ここはまあもっと原文に即しますと、主のしもべに何を見つけたのでしょうかという方が近いと思います。この八節の言葉を少し詳しく見てまいります。ダビデはアキシュから、お前も一緒に戦場に行ってイスラエルと戦うのだぞと言われたときに、ダビデはどうすることもできませんでした。その場から本当へ一目散に逃げて安全なところに行きたかったと思うんですけど、できませんでした。アキシの命令を拒むこともできなければ、 じゃあ従ってアキシの言葉に従って一緒に戦場に行ってイスラエルの同胞たちを殺すこともできない。行ったら一体どうしたらいいんだろうか。ただダビデは神様に祈るしかありませんでした。まあダビデとは問題は全く違いますけれども、私たちもいつかどこかで同じような経験をすることがあると思います。自分の置かれた状況、自分が直面している問題、自分の手ではどうすることもできない、いろいろとああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、頭の中で知恵を振り絞ったけれど何にもできない、何も自分では解決できない、もうこの問題、自分はもうこれで押しつぶされていく、これでもう全部失っていくのだ、もう一切合切もうダメなんだと、もう嘆くしかない、悲しむしかない、叫ぶしかない、ある時人生の中でそんな状態に突き落とされる時があります。一体その時私たちはどうすればいいんでしょう。まあ、世の中の人たちは言うかもしれません。もう諦めるしかない。それはもうどうすることもできない。あなたはそれにこだわっているようだけど、絶対それは無理だから、もう諦めなさい。今は悲しいけれども、またいい日がやってきて、またこう良い方向に運が向いてくる時もありますよと、人々は慰めるかもしれません。しかし、そんな言葉は何の慰めにはならない。先週岩手に、帰ることができまして、まあ、1日だけ、時間があったので、まあ、私の実家から車でおよそ2時間ぐらいですが、岩手県の釜石市というところに行ってまいりました。で、まあ、テレビとかその写真とかでは、その震災に、津波を受けた町がどうなっているのかっていうのは、まあ、少しは見ていたつもりでありますが、やっぱり現地で自分の目で見ることが大切ではないかと思って、たんですね。まあでも車で行って、でそれから私の88歳になる母親も一緒に行きたいと言ったのものですから、まあ、時間をかけてゆっくりとその現地を、見ていくっていうことはできなかったんですね。まあ、それでも、自分の目で、見ることができました。で、私は運転してましたから、 なかなかこう細かいところまでは見る余裕はありませんでしたが、私の目のに入ってきたものは、本当に土台なんですね。土台。そしてその上に立っていた建物はなくなって、もうきれいに片付けられていて、そしてもう向こう側に、ずっと向こう側にある、建物とかいろんなものがずっと遠くまで見える。そして山の端から海のところまで全部見えてしまう。そういう、まあ、歯抜け状態のような町の姿で、もう1年経ってあの瓦礫とかなんとか全部片付けられて、一見何もないような、元からこんな町だったろうかとさえ錯覚するような状態でありましたが、でもところどころにまだ片付けられてない、本当に荒れ果てたような、もうあの津波が押し寄せてそのまんまの姿で手つかずに残っている建物もたくさんありました。でそこで目に見えるものだけを見れば、そこで何が起きたのか、建物が壊されたんだな、壊れたんだなということしか目に入りません。そこで多くの人たちが亡くなっていきました。土台しか残っていない、本当にもう平らになってしまったその、コンクリートの土台がわずかに残るところに花束が少し、少しというか一輪飾られていた場所がありました。おそらくそこで誰かが亡くなって、誰かがその花を手向けたんだと思います。そういうところで初めてそこで人が亡くなったのだということが分かりました。 何時間かしかいない、そこに、その場所に滞在しない、私にはそこで何が、どういう悲しみが渦巻いているのか分かりませんでしたが、でも想像はできました。そこで人が亡くなった、そしてその亡くなった人を悲しむ人たちがいるんだ。あの津波が襲ってきてから1年が過ぎましたが、なお悲しむ人たちがいます。で、中には自分の子供を津波で亡くしてしまって、その子供を今も探している人たちが、親たちが行方不明のまま、もう1年も経ってんだからもう帰ってこない、どんなに探したって見つからないよと周りの人たちは言うでしょう。でも諦めることができない。もし自分があの親の立場であったら、私だって同じことをするでしょう。1年経ってもやっぱり子供の姿を探そうとするでしょう。頭では分かってます。もう戻らない、帰ってこない、頭ではそうは分かるけど諦めることができない。そのところでみんな苦しんでいます。何もできないから、もうじっとしていられないから、なんとかこの悲しみを紛らわすために手を動かし、足を動かして、子供がどこにいるかも、どっかにいるかもしれないと探すしかないんです。ダビデは言いました。私は何もできない、どうすることもできない。何もできない、できなくなってしまった私たち、神様はどうされるんでしょうか。私たちが苦しんで泣き叫んでいるのを黙って高いところから冷たい視線で眺めているだけなんでしょうか。私たちが、神様助けてください、神様私たちを救ってくださいと叫び祈っているとき、神様はどうされるか。その叫びの声を聞くやいない、神様はじっとしていられない。この方は神様である、神という お方であるのにもかかわらず、人間の姿を取られ、私たちのところに来て一緒に住んでください。それだけではない、私たちと一緒に悲しみを共にされる、この方も一緒に私たちが味わう苦しみとか痛みを一緒に味わってください。私たちが涙を流している、この方も涙を流してください。それが私たちの主である、イエス・キリストであると聖書は伝えています。神様は誰を救うんでしょうか。ダビデだから救ったんですか。ダビデは聖書の中でも素晴らしい信仰者の一人として扱われています。いつもどんな時にも神様への信仰を忘れなかった。こんな窮地に、大ピンチの中に置かれているダビデも、神様何とかあなたがしてくださるはずだと信じて疑わなかった。その素晴らしい信仰を持っていたから、だからダビデを特別に救ったんでしょうか。ダビデは何と言ってるか。先ほどの8節の言葉ですけれども、ダビデはこう言ったんですね。主は主のしもべに何を見つけましたか。私が主に仕えた日から今日まで。神様はダビデの中に何を見つけたのでしょうか。まあ、アキシはダビデ、お前は本当に正しい人だ、神の使いのように正しいと、もうベタ褒めのような感じでダビデのことを言っていますが、ダビデはアキシの言葉を真に受けてはいません。ダビデは知っているんです。自分の中に何があるのか。 8節 の、まあ、この新改訳の訳ですと、ダビデは自分には何も間違ったところはない、私は正しく神様の前を歩んできた、きましたと言っているように一見こう見えるんですが、実はダビデが言おうとしているのは正反対です。ダビデは自分のことを振り返ったとき、いかに自分が汚くて罪だらけであるのかを自覚しています。確かに素晴らしい信仰者ではあったけど、一方ひどい罪も犯し続けていった。その確かに彼は罪を犯したら、その後でいろんな働きがあって悔い改めてはいきましたけれど、だからといってじゃあもうその後私はもう罪は犯しませんと言う人だったかって、そうじゃない。繰り返し繰り返し罪を犯しました。私たちと変わらないんです。ダビデひ弱な人間なんです。一人の弱い人間なんです。ダビデはそのことを自分で分かったんです。分かっている。こんな自分がいる。でも神様は誰を救ったか。罪深いこの私を、罪だらけのこの私を神様は顧みてくださった。奇跡的な方法で自分を救ってくださった。そう言って驚いているんです、ダビデ。そしてダビデは最後にこう言いました。8節の最後ですが、王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。王様の敵、まあ、これも一見アキシュ、王様がアキシュでありますから、アキシュの敵、つまりイスラエルと自分は戦いたかったんだけども戦えないとは誠に残念ですと言っているようですけれども、これもダビデの信仰を言い表しています。王様の敵、つまり神様の敵です。神様の敵にと一緒に自分は、神様の敵と戦うつもりでいたけれどもできなかった。一体神様の敵とは誰なんでしょうか、何なんでしょうか。ダビデ自身が最も強くこの神様の敵のことを意識し分かっていました。この自分を苦しめているもの、一切のものであります。まあ、それは聖書は私たちの苦しみの根源は罪というところにあるのだと言っております。ダビデはその罪とに対して戦うことができなかったのだと告白しています。人間のペリシテ人と戦う戦いではいつも勝つことはできました。どんなに窮地に陥ってもダビデは知恵を働かせて敵を打ち負かすことはできました。しかしそのダビデでさえ私たちを苦しめている罪に打ち勝つことはできなかった。全くの無力でありました。だからダビデは出陣できない。けれどその罪誰が戦うのか、ダビデはできなかったけれども主が戦ってください。一体どのようにして主は戦ってくださったんでしょうか。この29章、どのようにしてダビデは救われていきましたか。本当に不思議な方法です。先ほど触れました、もともとダビデがサウルから妬まれる原因となったあの歌です。ダビデが憎んでいたあの歌さえなければ 自分はこんな目に遭うことはなかった、もっと素晴らしい人生を歩めたはずだといつも憎んでいた、自分を苦しめていた、いると思っていたあの歌がダビデを今救ったんです。神様の方法とはこのことです。自分を苦しめている一番の原因、あれだ、これだ、お前だ、あいつだという、私たち心のどこかで何か問題が起きる、そういうふうに問題、あいつがいなければ、このことがなければと憎みます。私たちの手にはどうすることもできる、あれさえなければ取り去りたい、あいつがいなければいいのにと思うけれども、どうすることもできないあの問題、主は私たちを救うとき、その問題を使うんです。あれがなければと思っていたものを大逆転して私たちを救う手段に変えていく。あらゆるものを益としてください。これが主の戦いの方法です。ダビデはそのことを経験しました。ダビデだけがこのことを経験するのではないんです。私たちも同じようにいつかそういう目に遭うときに、神様はこういう方法で私たちを救おうとされ、私たちの知恵でも全く考えつかない、全く思いも及ばない不思議な方法を主は使われます。ここで何か奇跡が起きたとか、素晴らしい神様の奇跡の光景がここに現れたとかということはここに一つもないけれど、これが神様の行われる奇跡の一つであります。ダビデだから救われたのではない、私たちも同じです。私たちは何もできません。無力であります。私たちのうちには罪があって、神様から救われるような何のいいところもないけれども、そんな私たちを主は救ってくださる。それも驚くべき方法でこのことをしてくださるんだ。だからあなた方はこの方を信じていいのだ。ダビデがそうだったんだから、この窮地に陥りながらなお神様はことを成し遂げてくださるはずだと信じ続けていった、そのダビデの信仰にあなた方も従ってみたらどうなのかと、今日神様が私たちに語ってくださっております。お祈りいたします。天の父なる神様、世の人たちは何か問題が起きれば運が悪いのか、そしてまた時間が経てば運が向いてきていい方向に行くのだというふうにして、何か大変なことがあってもしょうがない、諦めるしかないと、自分を慰めるしかない。でも愛するものをもし失ったらどうなんだろうか。諦めろという一言で諦められるわけがない。どんなに時間が経とうと愛するものを取り戻したい、もう一度会いたい、そういう思いを私たちは忘れることはできない。そこで私たちは苦しんでいます。でもどうすることもできません。私たちは無力であります。ダビデは問題の種類は違いましたけれど、自分がいかに無力であって何もできないものであるのか、ただ神様に助けを求めるしかないものであることを自覚していきました。そしてその祈りに対して主は驚くべき方法で答えてください。問題を 解決してくださいました。何の神様に対して良いところもない、いやむしろあなたを拒み、あなたを知らない、いやあなたに対してひどいことをしていった、そんな私たちを主は顧みてくださって助けてください、救ってくださいという、ただその一言にあなたは心を動かされて、私たちを身をもって命を捨てて助けようとされる、そのようなあなたであることを今日もう一度思い起こしました。今ここに座っているお一人お一人、心の内さまざまなどうすることもできないという思いを抱えて叫んでおります。主よ、私たちのこの叫びにどうか応えてください。私たちにはどうすることもできないものがあまりにも多くあります。できなくなっているところにあなたの救いを私たちは求めています。ダビデが味わったその恵みを私たちも味わうことができますように、どうかそのようなあなたであることを信じてこの一週間も歩んでいくことができるように、主が顧みてくださいますように。子供を失った親たちが泣き叫んでおります。愛する家族を失った者たちが今本当に救いを求めて悲しんでおりますから、そのような人たちのところにあなたの救いがもたらされてありますよ。私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。